新型コロナウイルス感染症関連情報コーナー、今日も新型コロナウイルス感染症対策担当でいらっしゃいます濱田さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今週2日目はですね、厚生労働省のホームページに掲載されている内容から具体的にですね、お話を伺っていくんですけれども、早速なんですが、換気、皆さん普段していただいているとは思うんですけれども、冬場の換気について、一般のご家庭ではどんな工夫をしたらいいのか、そこから今日は教えていただけますでしょうか。
はい、季節を問わず新型コロナウイルス対策にはこまめな換気が重要です。しかし冬本番を迎え、寒さと換気に折り合いがつかないことが多いと思います。室温が下がりすぎないよう上手に換気に取り組む必要があります。一般家庭でも建物に組み込まれている常時換気設備や台所、洗面所の換気扇により室温を大きく変動させることなく換気を行うことができます。常時換気設備や換気扇を常時運転し、最小限の換気量を確保しましょう。定期的にフィルターの掃除を行い、強弱スイッチがある場合は強運転にして換気量を増やすようにしましょう。常時換気設備が設置されていない建物でも、台所や洗面所などの換気扇を常時運転することで最小限の換気量は確保できます。窓開けによる換気を行う場合は18度を目安に室温が下がらないように暖房器具を使用しながら窓を少しだけ開けて換気してください。
なかなか寒いと換気もなといった気持ちになると思いますけれども、今のことをですね、参考にしていただいて、うまく換気もね行っていただきたいと思います。さあ、そして今窓開けという言葉も出てきました。これコツというのは濱田さん何かありますか。
はい、ここでは5つのポイントにまとめて紹介していきます。窓開けのコツとして、まず1つ目は、窓開けを行うと一時的に室内温度が低くなってしまいます。なので暖房器具を使用しながら換気を行ってください。次に2つ目は、暖房器具の近くの窓を開けると入ってくる冷気が温められるので室温の低下を防ぐことができます。なお、暖房器具の種類や設置位置などの決定にあたっては、カーテンなどの燃えやすいものから距離を空けるなど火災の予防に留意してください。3つ目は、短時間に窓を全開にするよりも一方向の窓を少しだけ開けて常時換気を確保する方が室温変化を抑えられます。この場合でも暖房によって屋内屋外の温度差が維持できれば十分な換気量を得られます。4つ目は、人がいない部屋の窓を開け、廊下を経由して少し温まった状態の新鮮な空気を人のいる部屋に取り入れることも室温を維持するために有効です。最後となります、5つ目は、室温を18度以上に維持しようとすると窓を十分に開けられない場合には換気不足を補うためにろ過式の空気清浄機を併用することが有効です。
窓開けにもコツがあるということで、5つのポイントをご紹介していただきました。さあ、家庭において新型コロナウイルスの感染が疑われる場合に、家庭ではどんなことに注意をしたらいいんでしょうか。
はい、ご本人は外出を避けてください。ご家族、同居されている方も熱を測るなど健康観察し、不要不急の外出は避け、特に咳や発熱などの症状があるときには職場などには行かないようにしてください。ご家族に新型コロナウイルスの感染が疑われる場合には、同居されているご家族は次の8つの項目に注意ください。1つ目は、部屋を分けましょう。個室にし、食事や寝るときも別室としてください。子供がいる方、部屋数が少ない場合など、部屋を分けられない場合には、少なくとも2メートルの距離を保つこと、仕切りやカーテンなどを設置することをお勧めします。寝るときは、頭の位置を互い違いになるようにしてください。次に2つ目は、感染が疑われる家族のお世話は、できるだけ限られた方で行いましょう。心臓、肺、腎臓に持病のある方、糖尿病の方、免疫の低下した方、妊婦の方などが感染が疑われる家族のお世話をするのは避けてください。3つ目は、マスクをつけましょう。 使用したマスクは他の部屋には持ち出さず、マスクの表面には触れないようにしてください。マスクを外す際にはゴムや紐をつまんで外し、その後は必ず石鹸で手を洗うようにお願いします。アルコール手指消毒剤でも大丈夫です。また、マスクが汚れたときは、新しい清潔なマスクと交換してください。マスクがないときなどに咳やくしゃみをする際は、ティッシュなどで口と鼻を覆うようお願いします。4つ目は、こまめに石鹸で手を洗い、またアルコール消毒をしましょう。洗っていない手で目や鼻、口などを触れないようにしてください。5つ目は、換気をしましょう。風の流れができるよう、2方向の窓を1回数分間程度全開にして1時間に2回以上行うようお願いします。6つ目は、手で触れる共有部分を消毒しましょう。物に付着したウイルスはしばらく生存します。ドアの取っ手やノブなど共有部分は薄めた市販の家庭用塩素系漂白剤で拭いた後、水拭きしましょう。7つ目は、汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。体液で汚れた衣服、リネンを取り扱う際は、手袋とマスクをつけ、一般的な家庭用洗剤で洗濯し、完全に乾かしてください。8つ目は、ゴミは密閉して捨てましょう。鼻をかんだティッシュは、すぐにビニール袋に入れ、屋外に出すときは、密閉してお捨てください。その後は直ちに手を石鹸で洗うようお願いいたします。以上の8項目となります。もしご家族に疑いがある方がいらっしゃいましたら、注意していただくようお願いいたします。
8つの項目、8つもあるんだとちょっと思ったんですけれども、一つはですね、難しいことではないんですけれども、やっぱり一緒に住んでいるということで注意が、必要だということを呼びかけていただきました。さあ、そして咳エチケットってよく聞くんですけれども、浜田さん、咳エチケットってどういったものなのか、具体的にここで教えていただけますか。
はい、咳エチケットとは、感染症を他者にうつさせないために咳、くしゃみをする際、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖、肘の内側などを使って口や鼻を押さえることです。対面で人と人との距離が近い、およそ2メーターでの接触が一定時間以上多くの人々との間で交わされる環境はリスクが高いです。感染しやすい環境に行くことを避け、手洗い、咳エチケットを徹底しましょう。詳しくは厚生労働省のホームページ、または藤沢市のホームページにも掲載しておりますので、そちらをご覧ください。
これもしっかり皆さん頭に、入れていていただきたいと思います。さあ、これからの季節、飲酒を伴う会食というのも増えてくると思うんですけれども、感染リスクを下げながら楽しむにはどうしたらいいでしょうか。
はい、新型コロナウイルス感染症は、屋外で歩く際や十分に換気がされている公共交通機関での感染は限定的であると考えられていますが、クラスターと呼ばれる集団感染が感染を拡大させることが分かっています。これまでのクラスター事例の分析から、感染リスクを高める5つの場面が分かってきました。これらの場面は、感染リスクを下げる取り組みが特に必要な場面です。1つ目は、飲酒を伴う懇親会など。2つ目は、大人数や長時間に及ぶ飲食。3つ目はマスクなしでの会話。4つ目は狭い空間での共同生活。5つ目は居場所の切り替わりの時です。特に飲酒を伴う懇親会ではクラスターが多く発生しています。楽しく飲酒することは、一方で参加者の注意力を低下させる、大きな声になれやすいといった特徴があります。また、このような会合では、会場がドアや敷居などで区切られている狭い空間であることが多いと思いますが、こうした場所に長い時間大人数が滞在すると感染リスクが高くなります。また、気がつかないうちに回し飲みや取り箸などの強要をしてしまうことも生じやすいですが、こうしたことも感染のリスクを高めることにつながります。
感染リスクが高まるといったポイントをですね、教えていただいたんですが、ではこういった場面でどんな対策をすればいいでしょうか。
はい、飲酒を伴う会食では、少人数短時間で、できるだけ普段一緒にいる人と深酒、はしご酒などは控え、 適度な狩猟でお願いします。取り箸は使い回さずに最初に取り分ける。参加者同士は正面や真横はなるべく避け、斜め向かいに座るような工夫をしましょう。会話するときはできるだけマスクを着用する。体調が悪い人は参加しないといった基本を守ることも大事です。幹事の方は換気が適切になされているなどの工夫をしているガイドラインを遵守したお店を選ぶようにしましょう。なお、懇親会の盛り上がりすぎによって生じる大声や長時間の飲酒、はしご酒などは参加者一人一人が気をつけていただくことが大事です。例えば幹事の方、上司の方、盛り上げ役の方などにも配慮をいただくなど、皆様のご協力をお願いいたします。
飲酒を伴う会食が増える時期、分かってはいるんだけれどもといった状況に、ね、なりがちなので、ぜひ皆さんですね、今ご紹介していただいたことをしっかりと守っていただければと思います。さあ、そしてこの感染を予防するために注意すること、そして心配な時にはどのように対応すればいいのか、浜田さん教えていただけますでしょうか。
はい、感染を予防するためには基本的な感染予防の実施や不要不急の外出の自粛、3つの密を避けることなどが重要です。これまでに国内で感染が確認された方のうち、重症軽症にかかわらず約 80% の方は他の人に感染させていない一方で、一定の条件を満たす場所において1人の感染者が複数人に感染させた事例が報告されています。集団感染が生じた場合の共通点を踏まえると、特に密閉空間、密集場所、密接場面という3つの条件のある場では感染を拡大させるリスクが高いと考えられています。人と人との距離を取ること、外出時はマスクを着用する、家の中でも咳エチケットを心がける、さらに家やオフィスの換気を十分にする、十分な睡眠などで自己の健康管理をしっかりすることで、自己のみならず他人への感染を回避するとともに、他人に感染させないように徹底することが重要です。これらの状況を踏まえ、3つの密の回避、マスクの着用、石鹸による手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒の励行などをお願いします。
感染を予防するために注意事項ということで、今日もですね、具体的に教えていただきました。今日浜田さんにご紹介していただいた内容につきましては、厚生労働省のホームページに掲載されております。今日も結構重要なポイントがたくさんありましたので、改めてそのホームページを見ていただいて、正しい知識ぜひ得ていただければと思います。新型コロナウイルス感染症対策担当でいらっしゃいます浜田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。